はい、チンチンです。どうもチンです。チンチンの国っていうね、国があって、そこから亡命した、皇族がね、西の国の王様になるというような話をしましたんでね、まずチンチンというような感じです。はい、西の国の話をしたというような話です。まあ、残りは、円と祖と秦という三国になるわけなんですが、まあ、秦についてはねちょっと 話すことがやっぱりいっぱいあるんで、とりあえず祖と円について今日は話そうかなというような感じです。まず円という国の王様についてなんですけど、まあ、語るべき人はね、円についてはもう一人しかいないんですよね。まあ、一人しかいないというか、まあ、その人に連なる話としての一つしかないというような感じになります。で、円の国っていうのは今の中国の北京だとかね、そういうようなあたり一帯を半島にしていた国で、地理的に言うと西の北、あと趙の、北東みたいな、そういうような地理的な場所になるところです。で、まあ、場所的に言ってもね、中国の中心っていうのが当時はやっぱ黄河流域、特に中流域というところだったんで、そこからまあかなり北側に外れた場所にある国ということで、まあ辺境の国であるというようなところはまあ間違いないんですし、まあぶっちゃけで言うとほとんど、記録がないんですよね、この国に関しても。まあ周の時代の最初期、昇降石という人の話をちょっとしたと思うんですけど、その昇降石の子孫の国であるというふうに、一応は言われているらしいですという感じなんですが、その昇降石の子孫が建てたっていうこと以外は王様とかその君主の名前がまあ残ってるという程度で、実際その歴史書でどういうこの国が役割を成しただとか、そういうような話っていうのはほぼほぼなくてですね、まあ、たまにちょっとこう姓の観光を引き立てるときに名前が出てくるとか、そういうような程度しかないというような感じになります。はい、で、まあ、語るべき部分というのはもうズバリ円の称王という人がに関係した話のみなんですけど、まあ、円の称王っていう人は、まあ、もう結構こう戦国時代の、まあ、もう中期から後期ぐらいにかけての人物になるんで、まあ、それぐらいになってようやく円っていう国はね、名前が出始めるみたいな感じなんでなんですよね。で、逆に言うと本当その瞬間だけなんですよね、ほぼほぼその瞬間だけ。まあ、一応秦の始皇帝の時代にちょっとまた名前出てきますけど、それ以外に関してはその秦の円の称王に関しての、時しか円にが目立つ瞬間はないという感じなんですが、ただその円の称王はの時代の円に関してはもう間違いなくこの戦国時代を通しての、本当一大主役機みたいな、そういうような感じになるんで、その一瞬だけ目立つというのが目立ち方がマジ半端じゃねえなみたいな、そういうような感じになるというところです。で、円の称王っていう人の父親が、円王海っていう人なんですよね。この死後というかあの何々王みたいな風に与えられていないっていうような感じの人なんですけど、まあ、事情があって非常にこう暗君なんですよ。暗君として、有名な人で、この人自身も政治に何の興味も持たずに、この宰相で獅子っていう人がいたらしいんですけど、その人になんかもう政治っていうのを任せっきりにした挙句に、最終的には自分の、子供でも何でもないその獅子っていう人に王位まで譲ってしまうみたいな、そういうようなことをやってしまうっていう人なんですよね。で、それによって周りの家臣たちとかからも当然大不満みたいなのが出まくってですね、その円っていう国がもうめちゃくちゃのはちゃめちゃになっちゃうんですよ。で、この円王会っていう人もその混乱の中で殺されて、その獅子っていう人に関してももうさすがに抑えきれんっていうことで、まあ、亡命した挙句にその人も死んじゃう、殺されちゃうみたいな、そういう感じになってですね。で、その混乱に乗じてお隣の西っていう国の秦王ね、まあ、前回ちょっと話しましたけど、その秦王っていう人が兵を率いてその混乱を収めると称してね、 その円の国っていうところに侵攻してくるんですよね。でそこで円の国っていうのは結構こう大きく勢力をそがれて、で、その一応円その姓の敏王っていうのが、まあ、もう一応円をじゃあ復興させたるわっつって、一応援助という形で王にさせたというのが昭王という人なんですよね。円王会の息子という感じになります。でただこうもう半ば従属国みたいな、そういうような感じになってしまって、まあ円の昭王っていう人はその姓の敏王に一応は立てられた王ではあるんですけど、姓に対してものすごい恨みを持ったわけですよ、この出来事に関して。でそれで、やったことっていうのが、優秀な人材を集めることというようなことで、まあ、非常に有名な慣用句、まあ、有名な僕にとっては有名な慣用句として、貝より始めようと、まず貝より始めようというような故事があるんですけど、まあ、角貝という人をね、用いて、角貝程度のものがこれほど重用されるのでだから、なんだ私も行けばもっと取り立ててもらえるだろうみたいなね、そういうような、話で、まあこう優秀な人材を集めるために誰かをこう率先して取り立てるみたいなことを会よ、まず会より始めようみたいなね、そういうような故事成語に使われるような言葉なんですけど、まあ、そういうようなことをやった結果ですね、まあ、非常にこう優秀な人材っていうのが集まってくるわけですよ。将軍も集まってくれば、当時ね、獣王家って言われる弁舌の都みたいなのっていうのが、いっぱいいてですね、そういうような人たちっていうのって、少なからぬ影響力っていうのを世間に持ってたんですけど、まあ、その有名な獣王家で粗大っていう人だとかね、そういう人たちっていうのが集まってきたと。でその集まってきた中にまさしくこうキリンみたいな人がいたわけですよ、まあ、それが郭貴というね、大将軍なわけなんですけど、まあ武病64章か、まあ、武病10鉄の方かな、郭貴に関しては、まあ、そっちの方にも入っていたようなやべえやつなんでございますけれども、まあ、前回の敏王の下りでも言いましたが、まあ、その郭貴のおかげで、その姓に対する復讐をね、成し遂げるわけですよ、昭王という人は。その姓の、軍団を打ち破って、で姓の広い国土というところのね、どこだっけ、首都の臨死というところも落として、で虚というね町と側木という町の2つのみを残して、残りはもう全てを征服するっていうようなね、そんな大偉業を成し遂げるというような感じなんですよね。でまあそれだけのねことを楽器が成し遂げれば、中国史のパターンとして楽器に対してですね、昭王が不安を抱くみたいな、そういうようなことっていうのがありそうなもんなんですけど、まあ案の定ね、その楽器を懺悔するような人みたいなのっていうのがいっぱい出てくるわけなんですけれども、昭王はそれに対して全部ね跳ねのけて、まあ、楽器をもうむしろ楽器のことを姓の王というふうに私は思っているぐらいの感じで、すごくこう信頼するような言葉っていうのをめっちゃ残して、もう一切楽器をそういう束縛するようなことをしなかったというような感じらしいですね。はい、なのでまあ非常に度量がある、王であるというところは、まず間違いがないというような感じなんですよね。はい、なんですけど、まあ、残念なことにね、この楽器がね、その虚と側木というところを包囲してる時に、昭王っていう人はね、志半ばで亡くなっちゃうんですよね。でその後を継いだ王が慶王という王なんですけど、まあしょうがないんですけどね、しょうがないんですよ。その昭王と楽器の信頼関係っていうのが慶王と楽器の間にはなかったんで、まあ慶王はね、やっぱり自分のこう後を継いだ人間には後を継いだ人間の腹心というのがいるわけなんで、まあ、その人たちの意見に従って楽器を更迭してしまうんですよね。で、その後を継がせた将軍っていうのがいるんですけど、まあ、その将軍っていうのも、まあ、もしかしたら優れていたのかもしれないんですが、まあ、 西側にね、まあ、前回言ったようにあの楽器とね並び称されるぐらいの名将軍で伝丹という人がいるんですけど、まあ、その人がいたおかげでその将軍っていうその慶応が抜擢した将軍っていうのもあっけなくやられてしまって、でその 奪い取ったね、城っていうのはほぼ全てその伝丹に奪い返されてしまうというような感じになってしまうというような感じです。はい、だからまあこの円のね輝きっていうのはまさしくほんの一瞬の輝きに過ぎなかったのかもしれないんですが、ただまあその輝きっていうのはね、あの当時の最強国、正正直本当にその秦もめちゃくちゃ強いんですけど、正直まあ秦と同じぐらい強かったんですよね、正っていうのは。その時はその秦と同じぐらい正っていう強い正をね、滅亡寸前にまで、しかもその円っていう最弱小国家で最弱小国家は漢だけど、まあ、弱小国家であるところの円っていうね辺境の国から出た国がやったっていうのは、まさしくその戦国時代の中でもね、大ニュースみたいなそういうような感じなんで、まあ、まさにこの一瞬のがためだけに、戦国史上に選ばれたみたいなそういう国が円だったりしますというようなところでしょうかね。はい、まあ、それも僕の偏見ではありますけれども、そういうふうに捉えていますというところです。はい、まあ、円の諸王という人は、まあ、そのようにね楽器を取り立てた、会より始めた、まあ、まさしく度量というものが非常にね、あった名君だったなというような感じです。はい、で次蘇の国についてなんですが、まあ、蘇の国というのはねあの春秋時代の二強ですよね。秦と蘇っていうのは二強だったわけですよ。でただ戦国時代の頃には秦という国はもう王権っていうのはほぼ完全に衰えてしまって、結局その大臣であった漢長期というところの3つに分割されるというようなことが起こってしまうわけなんですけど、やっぱりこう古代に限らずですけど、まあ、特にやっぱ古代とかっていうのはそういうこう投資ノウハウみたいなものっていうのがねまだまだ、確立されていないんでしょうね。だからそういう王権とかの根拠というかそういうようなところっていうのがやっぱ宗教的なものによってるわけでもないし、あの皇帝みたいな感じだってもあれもある意味宗教的な権威みたいなのをつけてるわけですけど、天使なわけですからね、天の子供なわけなんでつけてるわけなんですが、やっぱそういうようなところのノウハウがまだ乏しいというところがあってですね、やっぱ君主っていうのが長く続くとですね、君主権っていうのは弱くなってきてしまうものなんでしょうね。まあ、蘇という国に関しては、まあ、大国ではあるんですが、まあ、こうもう戦国時代に入る頃にはですね、あのやっぱ門閥貴族みたいなものっていうのの力が増してしまって、あんまりこう王の統制みたいなのっていうのは効かなくなってしまっていたというような状況があるらしいです。で正直蘇に関してはあの語るべき王という人がいないんですよね。いないんですよ。ただ強いて言うならみたいな人をちょっと2人挙げるとすると、戦国時代最初期ぐらいの時にいた東王という人と、まあ、戦国時代中期から後期ぐらいの時の海王というこの2人なのかなというところでしょうかね。はい、まあ、サクッと言いますけど東王という人はですね、まあ、こう戦国時代の初期の時に、もうすでにやっぱ王権っていうのは弱まっていたわけですよ。周りの貴族みたいな人間たちっていうのがはっきり言っていっぱいいて、であんまり王のこう命令みたいなのっていうのはみんなそんなに聞いてくれないし、まあ、調整をかけないとねいろんな政策もやれないみたいなそういうような状況になっていたところにやっぱり危機感を覚えていたんですよね。で危機感を覚えていたところに魏の国からですね、あの呉気という人が蘇に亡命してくるんですよ。で呉気というのはね、僕の中では戦国三大名将の一人というような感じで思ってる人なんですけど、まあ、孫後の兵法の呉氏というね、人でもあると。まあ、呉気という名前なんですが継承を持って呉氏とも言われるというような、まあ、思想家でもあり大将軍でもあるという人なんですが、その思想家としての面っていうのを東王はね非常に評価をしたんですよね。 で、コキっていう人はそれに応えて、すごいいろんな改革に、打って出るんですよ。で、その改革っていうのがまさしくその法律をもとにした富国強兵策みたいな、そういうようなところで、全て王のもとに、貴族だろうが何だろうがみんな法律に従って、行けと、働けと、で、心象筆伐をもってするっていう、そういうような話で、まさしくこう真の称王という人が、やろうとしたこやったこととほぼ一緒のことをやろうとしたんですよね。やろうとしたんですけど、まあ、残念で真の称王という人はね、その君主であるところの高校という人が、結構二人三脚で賛成しながらやってくれてたんで、それを成し遂げたわけなんですけども、この五輝という人は残念ながらね、この支持をしてくれた東王という人がその改革のをし始めたぐらいの段階ですぐ亡くなっちゃうんですよね。で、亡くなったことによって、その五輝のね、急進的な改革っていうのは門閥貴族たちの当然ね反対にあって、五輝という人も暗殺をされてしまって、その改革も頓挫をしてしまうというようなことになってしまうんですよね。だからこう昭王の時代よりもかなり早い時代にやろうとしてたっていう話なんで、まあ、ここで東王という人がもし亡くならなかったら、天下を取っていたのは秦ではなくてね、そうなのかもしれないなみたいな、そんなような感じを思わせるような人が東王という人でしょうかね。はい、まあ、非常にこう惜しいではなという感じで思います。で、あともう一人、海王という人なんですけど、この人はですね、アン君なんですよね。アン君となります。まあ、海王という人はね、まあ、アン君になるというようなところなんですよ。ちょっと切れちゃってね、もう一回撮ってるんですけど、で、まあ、この人何 なのかっていうのをまたちょっとサクッと言うとですね、長義という人がいたんですよね。で、長義という人はいわゆる十王家という人でして、まあ、祖神と長義って言って十王家の代表的な人がいるわけなんですけど、まあ、十王家っていうのは縦と横と書いて十王家と。で、なんで十王家っていうかっていうと、合従と連合っていうね、2つの、戦略っていうのを合わせて合わせると、その十王っていうのは合従っていうのは縦を合わせる、で、連合っていうのは横を連ねるっていう感じなんで、その2つの戦略っていうのを合わせて合従連合というというような感じになっていて、で、長義という人が説いたのが、連合策っていうね、横を連ねるっていう、そういう策なんですよね。で、どういう策かっていうと、まあ、秦を中心にして、秦と各国が同盟を結ぶみたいなのが連合策というような感じです。で、合従策っていうのは、その長義のね、兄弟弟子であると言われている祖神という人が唱えた戦略で、これは、盾を合わせる、まあ、いわゆる秦という国が一強であると、で、その秦という国に、相対するために各国が、同盟関係を結びましょうというのが合従策というような感じになるという感じなんですよね。で、その連合策っていうのに関しては説いた長義という人なんですけど、まあ、その人はなんかもともとその人だったのかな、その人だったんですけど、まあ、こう宋に対して非常に恨みに持つような出来事があったんですよね。で、それ、そういう悔しさを元にして、まあ、その後の立身出世を狙っていったみたいなところがあるんですけど、まあ、その連合策っていうのを成し遂げる上で、長義っていう人は秦の国のね、最終的に宰相にまでなるんですよね。で、連合策ってその秦を中心に同盟を結ぶっていう話したと思うんですけど、これがまあ、なんかこういわゆる平和な同盟みたいな、対等で平和な同盟みたいな、そういうような感じではなくて、まあ、秦の武力というところを元にして各国に対して、まあ、従属的な対応を取るみたいな、そういうような感じのね、同盟なんですよね。で、まあ、海王という人は、非常にこう、なんだろうな、 気弱な人だったのかな、気弱な人だったのか分かんないですけど、まあ長義のそういう外交に対して、まあとりあえず同盟は結ぶという話なんですけど、まあそれに対してそこ必要以上にね戦々恐々としたみたいなところと、長義としてはその孫に対して昔から恨みがあるので、その恨みを晴らそうみたいな感覚で結構悪辣なことをするんですよね。なんか脅迫みたいなことをするのかな、なんかするんですよ。で、まあ、王がね自ら秦に赴いて、そこでこう同盟を結ぶみたいなことをしなさいみたいな、そんな感じのことを言ってくるんですよ。でそれに対して海王はやっぱ秦が怖いので、それに対して承諾をしようとするんですけど、まあ、それに対して反対をする忠臣たちっていうのもいたりするんですが、まあ、それに対してね、海王っていうのはね押し切って、秦に向かうことになるという感じなんですが、まあ、案の定ですね長義という人はもうその、まあ、恥ずかしみを与えようみたいなことしか考えてないので、その海王っていう人をもう秦に着いた時にすぐに拘束をして、でその後、監禁をしてね、もう二度と海王っていう人をその国には返さなかったみたいなね、そういうようなことがあるという感じなんですよね。はい、でちなみにまあその海王っていう人を、止めた中心の一人に屈原っていう人がいるんですけど、そのまあ屈原っていう人はねなんかすごい有名な歌人なのかな、詩人なのかな、そういうような感じの人なんですけど、まあ、その人が止めたんですが、まあ、それに結局言うことを聞かないと。で屈原は絶望してねなんか有名な歌かなんかを歌って、ベキラというね川の、崖みたいなところから飛び降りて自分の命を絶ったみたいなね、そういうようなことなんかっていうのも言われてます。でこの屈原っていう人はなんかそう中国人にとってすごくこうなんだろうな大事な人みたいで、なんかこの屈原が亡くなった時かなんかに対してのなんかの節句かなんかと合わせてんのか、なんか旧正月とか、まあ、ちょっと忘れちゃいましたけど、なんかそういう、イベントごとっていうのは屈原発祥のものみたいなのがあるみたいな、そんな感じのこともあったりしますね。はい、であと、まあ、この海王という人がね監禁されたことで、まあ、息子がね急遽後を継ぐみたいなことはあるんですけど、まあ秦にとってはねこれがこう孫に恥をかかせたみたいな感覚で喜んでるわけなんですけど、祖人にとってはこの海王がこういう風な恥ずかしみを受けさせられて、騙されたみたいなことっていうのがやっぱり恨み憎しみとなって、その人の間でもう秦という国は絶対許せないみたいな機運っていうのがね、出てくるわけなんですよ。で、まあ、このあとね、この当時言われた言葉として、祖は三個に至ったとしても秦を滅ぼそうとするだろうみたいなね、そういうような言葉っていうのが流行ったらしいですね。まあ、要はこうもう祖っていう国が滅ぼされかけて、その人というのが、3世帯しかなくなったとしてもそれでも秦に対して、滅ぼすつもりの気概でいるみたいな、そういうような意味合いなのかな、そんな感じの言葉が出て、この恨みっていうのが後々、フラグとして出てくるというような感じになります。はい、まあ、海王という人に関してはねただのバカという感じではあるんですけど、ただのバカって言っちゃ失礼か、まあ気弱な人という感じですよね。でまあ脅されてね国力の差があってそこで戦争して絶対負けるみたいなのが分かっての処世術という部分であれば、まああんまりなんかバカバカみたいな感じのこと言うのもなんですしね、まあ、身の程をわきまえていたというような感じに捉えることもできるんですが、まあ、結果的にはねそういう恥ずかしみを受けてしまったみたいなところがあるんでね、まあちょっとアン君みたいな感じに言われるのもしょうがないのかなというようなところではあるという感じでしょうか。ただまあ長義という人が悪辣であったと、でその時のね王様であるところの正常王という人もね、まあ、正直ろくなもんじゃねえよなと言えるようなところなんで、まあ、加害者を責めるべきだなと いうような感じに思いますというところでしょうかね。はい、まあ、そんな感じです。はい、ありがとうございます。